はい、お聞きいただいたのはサザンオールスターズで海でございました。これ先日も歌われた。
先日って昨日歌ってて、俺は多分 ね気持ちよく歌ってて、この頃はまだ記憶があったと思う。いやなんかね、私割とノリノリの曲というかね、はい、激しい曲好きなんですけれどもね、はい、このクソ暑い夏、はい、やっぱりね海なんか行ったら死んじゃいますよ今。
そうですね、今そうですね。
ただやっぱりこの昔、まあ、それこそね70年代80年代ぐらいだと思いますけれど、あの頃の湘南の海なんていうのはこういうのがねやっぱりね、うん、似合った、まあ、感じが。
これだって桑田さん別に海とか行ってないでね、クーラーの効いた部屋でね作ってそんな感じします
ね。まあそうですね、
なんかラブアフェアもそうらしいじゃないですか。
そうですか。
ガイドブック見ながらなんか大学不当とか出てきてる、
いやサザンオールスターズ
お好きですもん ね、
すごいね。お好きで、その茅ヶ崎のね、去年やった茅ヶ崎のライブを、あの映像を、うん、まあ俺も 2,3 回見てるんですけどね、同じやつね、あれ2時間超あるんですけど、やっぱつい見ちゃうんですけれどもね、彼も羽目を外してずっとやってきてるわけです、サザンオールスターズなんていうのはね、はいはいはい、まあハレンチな曲からね、
歌詞が
やっぱね、歌詞がね、女呼んで揉んで抱いていい気持ちなんてね、ひどい歌詞じゃないですか。
だいぶ刺激的な、
だいぶ今思うと ね、
そうですね、
だからそういう発声ですからよく聞こえないとか
ね、そうそうそうそう、ごまかしてるけどね。でまあその茅ヶ崎のライブもね、一番最後にね、まあ女性がわーっとこう出てきて華やかに踊るわけですよ。それをこうね下からね煽って取ってね、まあ、パンツを取るみたいなね、やった時にね、おいおい待て待てなんて女性が怒り出してね、いいじゃねえかもう減るもんじゃなしって絶対言っちゃいけませんよ今ただね、そういうのをまあ彼が、それはもちろん当然わざとそういうことを演出の中に取り入れて、そしてそこに集まっているね、まあ、同年代我々の年代の方とか、あとは若い人とか、そういう人たちに対する一つのメッセージとして、やっぱ今の社会そうじゃなくてっていうところをね、やっぱ歌と、そのもう彼だってもうね還暦超えてでしょ、
後藤さん僕より4つ上ですよ
ね、えもう70でしょ、
ってもう考えてもおかしくないぐらい、
そうですそうですそうです、それがこうなんか未だにそれをやってるっていうのがね、非常に私なんかは勇気を与えられるというね。そう
でしょう、あなたもやってるんですよ、やっぱり6時間カラオケ歌ってるんですよ
6時間歌っちゃって、いやまあそういう意味でも私この年を取ってね、ずっとやり続けているサザンオールスターズ、うん、まあやっぱりもう長くやってるっていうのはそれだけでやっぱ価値のあることだなと、うん、水曜どうでしょうもね、うん、やっぱりね、嬉野さんだってもう少しすれば桑田さんと同じ年、うん、やっぱりね、うん、それ変わらずやっぱりね、うちもね道徳に反すると言ってあれですけれどもね
おかしいですよね、そんなに健全にやってるんですよ、
健全にやってるんですよ、
なんか人情にまみれた感じでやるんですよ、だけどもう世の中で一番不健全というか不謹慎なことになってるじゃないですか、うんうん、おかしい、
いやだからサザンオールスターズだってそうじゃないですか、うん、正直にあの楽しいことをやっているっていうのがねっていう、うちだってね、もう本当バカじゃねえかっていうことは平気で今でも言うんですけどね、気軽に言ってますし、もうだからそういうところはうちは真面目にね、おかしいだろうっていうね、言葉遣いだって荒くなりますよ、その泉さんだってね、こっちが言ってることはおかしいんだから、
気を使わないんです、
気を使わない気を使わない
気を使っちゃ良くないんだっていう気を使い方してるわけでしょ、
あはいはいはい、そうです、
ここはやっぱりグッと言ってグッと刺した方がいいんだっていう時には
グッと深くね、
おじごめん
そのぐらいの、
そのぐらいのですよ、
真剣に真面目にこうやっているっていうのが水曜どうでしょう、まあそれもね、こういうサザンとか見ると私は非常に勇気づけられるというかね、それもあってついつい、何曲も同じ曲も歌ってしまうということですね、ちょっとそれでは、
はい、
お悩み相談という、はい、ちょっと言ってみましょう
か、
もう一つ、はい、
ラジオネームイケイケがんこちゃんさん、藤村先生、嬉野先生、風子さん、こんばんは、毎月楽しく勉強させていただいております。前回はプライベートの悩みを聞いていただき本当に安心し前に進めまして結婚させていただきました。 おめでとうございます。今は楽しく2人で生活させてもらっております。ありがとうございます。羨ましいですよですが今回は仕事のことでメールさせていただきました。先日仕事でミスをしてしまい、いろいろな方に迷惑をかけてしまいました。どなたかの命に関わることではありません、うん、お叱りの言葉もあり落ち込んでいましたが、気持ちを切り替えてやろうと、その後は仕事に臨みましたが、ある方にすごく威圧的に怒られてしまい、職務中に泣いてしまいました。 私がミスをして怒られていることは重々承知しており、またこの方は常に頭ごなしに怒って威圧感のある方なので、いつもならばはいはいと流せるのですが、気持ちが滅入る時期でもあり我慢できませんでした。皆様はこういった状況になったことはありますか？あった時はどのように乗り越えられましたか？何か気持ちの切り替えになるようなアドバイスがあればいただきたいです。厚かましいですが、次同じミスをしないようにもステッカーをいただけましたら幸いです。はいはい、
もうステッカーあげますよそれ、ね、この方あの消防官かなんかしていらしてね、はい、で彼とお付き合いしてたんだけれども、はい、その彼がわざわざ引っ越して彼女のところに来てくれた、はい、ただその彼自身が引っ越したことによって、まあ職を変わったことによってあんまりね収入がいい条件のものがなく、だからまあ彼女がね、はいはい、あの大丈夫だよ私のね扶養家族になればいいなみたいな言ったんだけど、やっぱり男のプライドとしてねそれは嫌だというようなことがあって、ちょっと関係がギクシャクしているみたいなね、まあメールありましてね、どうしたらって余計なことすんなと、今彼だってなんかねもちろんしようとするときにねごちゃごちゃ言ってもしょうがないからみたいなことを言いましたら、次に来たのが彼のその会社ね収入低かったんだけど急に給与が上がることになりましたって言ってね、でまあトントン拍子に話が進んで、うん、まあご結婚なされたっていうことですね、うん、いいじゃないですかね、全然順風満帆、うん、でもまあこうやってねお仕事中に、
うん、まあ、でもお仕事がねそういうお仕事であればね、ううやっぱりそういう風になんかおっしゃるよね、上司もやっぱり
いるでしょうね、うん、だからねどなたの命に関わることでございありませんで、わざわざね書いていらっしゃるのはやっぱり命に関わるようなミスみたいなこともね、やっぱ起きがちなところでしょうからね、我々の仕事とはまたちょっと違いましてね、だからこうガミガミというかね、やっぱりちょっと威圧的なっていうのもまあね、実際どういう方か分かんないからあれでしょうけども、分からんでもないっていうところありますよね、どっかでねちょっとね。でこの人もおっしゃってる通り、ちょっと気持ちが沈んでいた時、うん、普通だったらはいはいって言って受け流せるのに、うん、やっぱり自分がちょっと落ち込んでいた時に、うん、そういう態度で来られるともう我慢できなくなってちょっと泣いてしまったみたいなね、しょうがないですよねこれね、その時の気持ち次第ですから ね、 ねどうしようもないですよ、
まあ、でも私はなんかその泣くほど落ち込むというかそういうことを、うん、まあ、よくあるタイプの人間なんですけど、うんうん、嬉野先生とか藤村さんとかなんか泣くほど落ち込むみたいなことってあるんですか？例えばなんか怒られてとか、なんか嫌なことがあってもう思わず泣いてしまうみたいなことって経験あるんですか？
いやない
でしょうね。嬉野先生はありますか？
だからどういう状況だと泣くんだろうね、
あんまりお二人泣かれない？
いや泣かれないっていうわけではないんですよ、うん、だけど要はこれ怒られてるわけじゃないですか、
はい、
まあ誰かに何か威圧的な態度取られてって、うん、で落ち込むとかっていうことでしょ、うん、対他人なわけですよね、他人に自分の感情をまあ左右されるというか、うん、そういうことですよ ね、
そうですね。
私それ無駄な気がしてて。
それどっちが無駄なんですか？
怒る人とか、はい、そういう人ってやっぱり冷静に見た時に、いやこの場合分かりませんよ、うん、まあ非常にそのミスっていうのがね命に関わることだということでまあ怒ってるかもしれないけど、大概はですね怒る方っていうのは弱さを発露してるだけなんで、不満をぶつけてるだけなんですよこっちに、うん、それをなんで俺が受け止めなきゃいけないのっていうのが基本あるんですよ、うん、だからそれで落ち込む、まあそれは気持ちはやっぱりね、それはあなたハッピーになるわけないですよ、うん、意外とそれはアンダーなハオに行っちゃいますよ、行っちゃいますけど泣くまではいかないですね、
うん、
だって言ってるやつがおかしいんだもんっていう
例えば本当にそのねこの方みたいになんか自分に、まあ、確かに落ち度があって
落ち度があって
っていう時は
落ち度があったんだったらこれは自分の話なんで自分で何とかするしかないでしょ。
でもその気持ちがそのずっとめいてしまった時にそのね、立て続けにこうなっちゃった場合、
うん、
泣いてしまうほどにこうのしかかって
だから、
はい、
客観的に物事を考えるから常にやっぱりどういうことなんだろうと、うん、なぜこの人はその怒ったんだろう、うん、ということの理由を冷静に見ていけば大概不満をぶつけているだけっていうところに当たるのが私の場合はほとんどだなと思っている、うんうん、で確かに何か私がやってはいけないことをやって、うん、その場合は落ち込むけどそれを自分自身で何とかしなきゃいけないし、 まあなんで言ってしまえば忘れてしまうのが一番っていうあるじゃないですか。だからそっちの方にもすぐに努力をしますね、うん、そっちに、
うん、だからなんかすぐ死ねばいいのにと思います
相手に対して
簡単ですね。
すごいな。
そうですよね、
この死ねばいいのにっていうのに意外に効くんですよ、
はいはいはいはい、
自分の中で、
はいはい、そういう悪いね、なんか
そう言葉遣い悪いでしょ、
うん、
そういう言葉をねあえてね自分の中で、ね、
響かせて死ねばいいのにってね
でもなんかその心のどっかになんか人に対してそういう風に思っちゃいけないみたいなのがあったりするじゃない
です か。死ねばいいのにってことですか。
はい、
なんか人に対してそのあるからこそ聞くような気がする。
そうそうそうそう、
なんかひどい表現っていうのが、はい、
だけどこういう時だからこそ逆にね、うん、そういう思い切って逆に振ってしまう。
自分の中ですよ。
自分の中で
そんなものを SNS に出した
らいけません、いけませんけど、そうじゃない、だから自分のそんなんじゃないです。自分の気持ちの落ち着け方っていうことじゃないですか。
ですよね。だってこれ乱れてるわけでしょ。
うん、乱れてる乱れてる。
なんかわかんない、自分で自分を攻撃するってとこあるわけですよ、はいはいはい、その時だけでよく考えたらさ、うん、でも死にばいいのにと思うとなんかちょっと
ちょっとふっとね
気持ちが変わる、
気持ちが変わる、そういうことです。
人間の中にある気がしますよ、うん、脳みそを騙すってことですね。
あ、そうですそうですそうです、
う
ん
う
ん、
そういうことな
の。でも気持ちの切り替えってやっぱりこう切り替えなきゃいけないのは分かってても時間がかかることってあるじゃないですか、
はいはい、
一瞬っていうほどじゃないですけど、まあ3日以内に気持ちを切り替える方法ってあるんですか。
3日以内にまず考えすぎですよそのまずは怒られたこととか、はい、自分がミスしたことっていうことを考えすぎです、はい、そんなもので世の中何にも変わりませんよ。
そうですね、
そんな大きいことないですよ。それを何かさも自分が大した人物のように思う人が割とやるんですよ。自分のミスでこんなに人にね迷惑をかけてしまったって思ってるかもしれないけど、周りからするといやおめえが思ってるほどみんなおめえのことそこまで思ってねえからおめえのミスぐらい何も思ってないよって、ただその時には言いますよ、なんでこんなふうにやっちゃったのよって、それは言いますよ、言いますけど、その後3日でお前がね、お前がっていうかなんかそういう人がね改心してやりましたって、あ、そう、それでも世の中変わんないよ、うん、お前がミスしようとっていう風な考えことだから、あんまり自分のことをそこまで思ってること自体が全ての物事を悪い方へ悪い方へ言っちゃってるような気がするけどね、うん、死ねばいいのにで一言で終わらせばいい。
そうですよ、なんか笑っちゃうでしょ、
それでいいんだよ、
うん、
相手に責任をかぶってさ、うん、でもそれ言っちゃダメよ、うん、自分の中でケリをつけるためにそういう気持ちでね死ねばいいのにね、うん、口の中でね言ってればいいんです
。そうなんですよ、
ね、それで十分じゃないですか。
おまじないみたいなもんです
よ。ああ、そうですね、
聞きます聞きます、
うん、それでいいじゃん、一回やってごらん。
その発想はなかったです。
いや、それないでしょ。
ないです。
自分で背負い込まなきゃいけないし、やっぱり自分のミスなんだから自分で責任取らなきゃいけないみたいに多分ね勝手に思ってんですよ。
あ、
自分勝手ですよそれ。自分で責任なんか取れませんよ、うん、相手に投げなさい、もっと投げた方がいい。
なんかね、あの YouTube でちょっと聞いたんですけどね、うん、なんか巧妙なね、もうお亡くなりになったんですけど、ね、
はいはい、
心理学の先生がね、
うん、
あのおっしゃっててね、やっぱ自分のところ臨床で患者さんが来られるんですよ、うん、先生なんか殺せ殺せとかっていう聞こえるんですよ、
はいはい、
で悩むわけでしょ、
うんうん、
まだまだ聞こえてくる、うん、最終的にいろいろお話をされるわけですよ、
うん、
何日も何日も通って、うん、最終的にご自身で治られると、患者の方が、
う
ん、なんかちょっと気分が治りましたみたいな、その時にその公民の先生が言うにはね、
うん、
まあだから聞こえたらね、
うん、
聞こえたってことでいいじゃないですか、ね、あ、また聞こえてるなみたいな、
あ、そうですね、
それだけなんですよ、
うんうんうん、
なんかまた聞こえてる聞こえてると思えばいい、
そうそうそうそうそうそう、
だからなんかそういうとこあるんじゃないですかね、
うん、気分がやっぱりそっちの方に行ってる時っていうのも、この人も分かってる通りね、なんかの原因でね、
うん、
行ってる時にやっぱり泣いちゃうほどっていうのは、うん、まあそれは当然分からんでもない、
そして泣いちゃったってこともやっぱり残っちゃってるじゃないですか。
まあ泣いちゃったってみんなの前でね、
それもあるんじゃないですか。
ある
だから、
でも一つにはその泣いちゃうっていうことによって、まあ何かこう発散してるっていう意味合いにも取れるんで、はいはい、逆にそれはそれで良かったんじゃないのかな。
またなんかそのなんかまた言ったら常に泣くっていうなんかね。それでいくとね、相手もやっぱりちょっと考えんじゃないかと思うんですけど、うん、周りもやっぱりあいつまた泣くなみたいな、泣く女なんてなるでしょ、それもいいかと思う、
はいはいはい、
泣いちゃうって劇場して泣いちゃうってのがノーマルに見えるようになれば、これはもう悔やむことないような気がする。
そうですね、逆にね、
そうでしょ
まあ何らかの そういう風に要は自分で持ち込まない、自分の中にねしまわない方法っていうのを誰かしら何かはやってるんですよ、うん、人によってそれぞれ違うけどね、うん、それをずっとしまい込むっていうそんな要領ないですよね、うん、特に嫌なことっていうのは、うん、嫌なことをしまい込まないようにするためにもう本当に忘れてしまう、うん、死ねばいいのにの一言で片付ける、こいつ悪かったよねって言えばいいって、私じゃないよね非常に無責任になる、なんなら常に泣くでもいいじゃないですか、それで気持ちよくなっちゃうんだからで、ペロッと忘れてるみたいなね、
どうしたってね、多少ね迷惑かけますよ、
あ、そうですそうです、まずそこ
しょうがないと思うんですよ、
絶対迷惑はかける、迷惑かけてかな昨日もなんか
一人でちゃんと帰りました、
帰られ帰りだと思いますよ、はい、まあ多少はね、うん、まあそういうことですよ、うん、では多分この方また次にね、うん、メール来た時には、うん、そんなことありましたっけぐらいの気持ちになってると思いますよ、
う
ん、やっぱりこういう時には何かこういうラジオのね、やっぱ我々のところにね、やっぱ駆け込んできてね、また穴に向かってね泣いてしまいましたっていうことを言いたいん
でした、忘れてました、うちは穴
ですから、ね、私も私だってやっぱり責任あるものをね仕事をやっている、その私が普段だったらあれなんだけどちょっと落ち込んでる時にやられてつい泣いてしまいました、もう今穴にずっと入ってきましたね、今の言葉がね、うん、我々も聞き流しましたからねあ、そうですかということですね、ということで、なるほどということで、ある程度理解は
出ました、
しました、はい、理解ギリギリは理解しましたね、はい、いうことで、じゃあ最後曲いってみましょうか、
はい、はい、それでは本日最後の曲です、こちらは、嬉野先生のリクエスト曲でございますね、はい、新しい学校のリーダーズで東京コーリング、どうぞ。はい、お聞きいただいたのは新しい学校のリーダーズで東京コーリングで、
ずいぶん激しい曲じゃないですか、
ね、いいですよね、なんかいいですよ、永遠これで終わるんですいいですよね、
まあまあまあ確かにね、これはなんかイヤホンで聞いてらっしゃる、
そうですいいで
しょ、気分も上がってくる、
気分も
上がってくる、ああいいですね、はい、新しい学校のリーダーズがお好きというね、うん、嬉野さん、私も好きですよ、
だってね、なんかの木曜も
どうでしょう、木曜もどうでしょう、
セリフあるんです、
セリフありますもんね、
コロナ中にね、TikTok で発見してね、見ていくとね、そういうセリフがあるから、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あの4人がそうなのか、もう誰が作詞したか知らんけども、
作詞の方が
木曜もどうでしょうっていうんだったら水曜は知ってるわけです
よ、もちろんもちろん知ってる、知ってるんですよね、私もそれをね聞いてからね、聞くようになりました、やっぱり、やっぱで海外で人気がすごいでしょ、
ダンスがすごいじゃないですか、の迫力が、
そうそうそうそう、やっぱ
かないみたいな感じ、
ああいうものってやっぱ万国共通というか、何か引っかかるところがあると大人ブルーで随分と言ったでしょ、海外でもね、皆さん、いや、ああいう風になんかいけるの、音楽いいなと思いますよね、やっぱ
ですよ、
ダンスとね、
そしてやっぱり女子っていうね、
そうで、あの制服、
そしてセーラー服、
セーラー服、
セーラー服って先生、軍服ですよ、あれは本来は、水平さんが
こう、ああそうですね、
セーラーね、セーラーの服なんですか、
そうですね、
これ日本の場合は高校生が着てるっていう、ね、
女子高生がね、
うん、で日本文化の代表みたいな感じじゃないですか、ね、女子高生
が、確かにね、
いやもう何よりも先生が TikTok 見てるっていうのがびっくりしましたね、
そうですよ、こうピッピッピッと、
見てらっしゃる
終わらないんですよ、ピ
ッピッピッ
ピッピッピッピッピッピッダメですよ、あれ見始めたらね、全然ダメです、
人生棒に振っちゃう
とこですか、私だってね、もう今日何もすることなかったもんですからね、とにかくなんか YouTube のショート動画かなんかね、
同じじゃないです
か、延々とね、いろんな料理のしか流れてこないんですよ、私ですね、
やはり
もう1分ぐらいでね、すぐ料理できちゃうやつ、あ、これ作ってみようかなとかね、やっぱそういう風になっちゃいます、いけません、いけません、今日は疲れたからあれでしたけども、
ネットフリックスもね、もうすぐ次の終わりに
行っちゃいますからね、そうそうそう、行っちゃいますからね、
いくらでも見れちゃう、
さあということでね、今日もお時間となりました、プレゼント行きましょう、そのね、お悩みすぐ忘れるでしょう、イケイケがんこちゃん、それからですね、ラジオネームよこさん、東京都の方、そしてことしさん、埼玉県の方、金曜どうしようさん、埼玉県の方、ふーちゃん欠席は寂しかったですが、お二人のトークは変わらず面白かったです、なんて言ってね、おっしゃっております、よかったですね、カッパンさん、ズバッと一刀両断は聞いていてストレス解消できますということでね、今回もですね皆様のねいろんなことをね、こう疲れてもう本当はやりたくないぐらいのね調子でしたけど、やっぱりラジオねやってると1時間きっちりとね、
また盛り上がっちゃった
話しちゃうもんですね。
そうですね、
すごいですね、やっぱりこれもしょうがないですね、体質、ね、
ということでね、この後はですね、増本に行ってまたビールをいっぱいしましょうということでございます、はい、ということで、お相手は、
最近アレクサと友達になりました風子と
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。